さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日も微笑みトーク聞いてくださってありがとうございます。最初のコーナーは、微笑みポスト、素敵な仲間たちのコーナーです。今日はおはがきです。この素敵な仲間たちを、この名前をつけてくださった岡山市の山田昇さんからおはがきいただきました。ありがとうございます。長年のリスナーで、この微笑みトークの次はナミコの部屋にしたらどうかという提案をいただいて、今考えているところです。ありがとうございます。本当にこう企画力のある方ですね。ナミコの部屋、どうでしょうね。さて、このお手紙ですが、今からもう20年前のこと、山中雄一郎先生。本当に。懐かしいですね。今、板宿教会の先生です。その先生のお話を聞いて、天国に行った時、その友達のために慰めたり励ましたり祈ったりして、やがて復活して神の国で出会う時、その友達があなたの喜びであり、冠なのですという言葉をいただきました。この言葉を聞いた時、とても切なくなり、嬉しくなったことを覚えています。何も変わったことはなく、普通にあるだけなのに、縛られていた心が解放されるような喜びを感じました。私を育ててくれたキリスト教放送局。明日への窓は時代とともになくなってしまうかもしれませんが、この言葉は忘れません。はい。山田さんありがとうございます。そうですか。どんなに前に聞いた番組の言葉でも、一生忘れないっていう言葉ありますね。やがて神様の御国でみんなで出会うとき、この番組のお話もできるのでしょうか。楽しみですね。でも本当に良かったですね。まあ、神様がお許しくださる限り番組は続くと思います。安心してくださいね。おいしいチョコをちょこっといただくように、今日もちょこっと言葉のレッスンの時間になりました。今月は ICU の教授でいらした、博士ですね、斉藤光子先生のコミュニケーション理論、話し言葉の科学からもう絶版になっているのですが、お話ししています。今日は、両面交通のお話です。まあ、先週は話し言葉の歴史のようなことでした。なかなかこう一方通行になってしまうのが話し言葉ではないですかと指摘してくださいます。私たちが講演会に行くときに、聞き手無視の、文化人の講演会なので、自分の主張が相手にどんな反応を起こさせるか、全然考慮に入れない講演会があるという、大変耳の痛いお話。これが話し言葉の一方交通ですと書いてあります。で、このような話し言葉の流れの中に、私たちは毎日生活していて、お腹を空かして帰ってきたご主人が、おい、まだご飯できないのか。一体何時だと思ってんだ、早くしろって言ったときに、奥さんがですね、私が朝から晩までこんなに一生懸命働いてるのに、ちょっとご飯が遅れたからといって、私はあなたの女中じゃありませんよ。一日中遊んでると思ってるんでしょ。みたいに話して、そして夫婦のところでこの平行線が、もう全く、一緒にならない。両面交通になる可能性はない。喧嘩になるのが関の山ということで、家庭、職場、学校、いろいろなところでお話の一方通行がたくさんある。絶えず相手の反応を確かめながら、相手に呼吸を合わせて、フィードバック、送り戻しが両面交通の道を可能なものにすると先生はおっしゃっています。フィードバック、送り戻し、これを大切にしていきましょう。あなたと私の生きてる時間。今日はサウンズグレッサンの爽やかな癒し第2週の中から、平和でありますように。平和でありますように祈りを込めたこのピアノ曲から、生きてる時間のお話をします。言葉と心と命をキーワードにお送りしている微笑みトーク。今日は 言葉について。ついこの間ずーっとアメリカに住んでいる友達がカードとチョコをくださいました。キリスト教のない日本の環境で神様の恵みが満ちている教会が遠いアメリカからも輝いて見えるようです。日本の社会の命の泉となってください。 God bless you all と書いてくださいました。ありがとうございます。久しぶりの嬉しいカード。まあ暑い毎日の中で冷たい美味しいお水をいただいたような爽やかな気分になりました。アメリカはかつては敵国でありました。でも、なんということか今の日本ではアメリカと戦争をしていたことも知らない若者たちがいます。忘れてはいけないたくさんの大切なことが、この日本の8月には蘇ってきます。もうすぐ8月15日。8月15日は何の日でしょうか？この日は日本が戦争に負けた日、敗戦記念日です。大切なことがいっぱい詰まっている8月。B-29 が戦闘機ではなく鉛筆という子供たち。また、いろいろと今の日本、心の闇が深いな、というふうに思います。今は戦後というよりも、戦前、いや、戦場であるかのような悲しい事件も次々に起こったりしています。道を歩いていても、みんなとても怖いな、と思ったりしているのです。まあ、今月は私の本棚にある話し言葉の科学、斉藤光子先生のご本を紹介しています。最近本を開いて大変心が動かされたのです。国と国、会社と会社、また人間と人間、いろいろな関係の中で、なぜ誤解が起こってしまうのだろうか。斉藤先生はこのことを話し言葉の科学として考えてくださっているのです。で、斉藤先生が言葉の七つ道具と使って考えましょうというふうにおっしゃっています。まあ、短い時間でほんのちょっとですから、斉藤先生のお気持ちを全部お伝えできなくて申し訳ありません。でも、ぜひあなたにもご紹介したいと思います。一つは、何々らしいということ。こういう言葉。このことは、何々だという、そういうはっきりした断定ではないということ。事実であることと、何々らしいということと、ちゃんと区別しましょう。これを混同したり、同一したりしないようにする。これが道具の一つ。二つ目の道具は、時とか時間のない言葉。これに注意しましょう。どんな言葉でも、時間のないものは、相手に誤解されたり、錯覚を与える言葉の不正確な地図となってしまうということです。三番目は、場所のない言葉に注意する。これも不正確な地図になってしまうということです。彼は秀才だったというのは、どこの学校で？いつ頃？こんなことを明らかにしていかないと、人に誤解を与えたり、混乱を与えたりします。四つ目は、誰なの？とか、それはどれなの？とか、何なの？とか、できるだけはっきりと、具体的に指摘をするといいようですね。日本語は、こんなところがとっても曖昧になってしまうことがあったり、それから、自分で思い込んでしまったりすることもあります。そんなところから、五つ目は、私にはとか、自分には、こんな言葉を使う習慣をつけるといいようです。私にはこのことは とってもいいけれど、あなたにはこのことはとってもいいとは言えないかもしれない。そんなことはいっぱいありそうです。でも、自分にとっての思い込みでお話をしてしまうと、言葉のレッスンの時のような一方通行になってしまいます。6番目、私の知ってる限りではをつけるように注意する。私はこの番組でお話しさせていただきながら、このことを本当に教えていただきました。私の知っている限りでは、このことまでです。人間は全部知るということが不可能であるということを十分に意識しなければならない。そして最後7つ目は、どの程度ということもはっきりさせる。例えば、彼のお仕事が将来性がないなどと、非常に誤解を招きます。どの程度なのか、全くダメではないのに、全くダメであるような錯覚を与えてしまいます。特に斉藤先生によると、人物の批評とか、問題を解決したいとき、このことは、この7つ道具は、特に大切で、最も言葉の正確な地図が必要な時だそうです。言葉の地図が人を迷子にしてはいけないのですね。私たちはいろいろと人間関係に悩みます。言葉が適切に使われないことが本当に多いのです。言葉と平和。平和を思う8月にもう一度自分の言葉を見つめ直してみたいものです。平和の社会を作り出すために、語る言葉をよく用いていきましょう。箴言の15章の1節には、このような御言葉があります。柔らかな応答は憤りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽る。今日のほほ笑みトークは平和と言葉を考えました。さて、ほほ笑みトークご希望があってバースデーカードを復活しています。あなたもどうぞメールで申し込んでください。手書きの私のナミバースデーカードをプレゼントしています。それから今週の明日への窓はサマースペシャルプレゼントの第1弾として、ラジオ牧師山下雅夫さんの福音のナミメッセージ第1週神の愛に囲まれてをプレゼントいたします。宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓ほほえみトークの係です。またほほえみトークにはホームページもあります。そこから直接メールでプレゼントのお申し込みやお便りをいただくこともできます。ぜひご覧ください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。